Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun. Let's get knowledge with fun.
ラジオ版学問のすすめ。
スペシャルエディション。
ご機嫌いかがですか、山田健です。この番組はラジオ版学問のすすめ、2015年1月に放送したもののスペシャルエディションです。放送ではお届けしきれなかった秘蔵トークをたっぷりとお楽しみいただけます。今回のエキスパートは翻訳家の渡甲浩司さん。著書生き延びるための世界文学21世紀の24冊を踏まえつつ、世界文学の潮流とその読み解きについて、そして渡甲さんの翻訳家としての流儀についてお伺いいたします。学校では教えてくれない、教わったけれど忘れてしまったことを授業より楽しく学べるラジオ版課外授業プログラム、学問のすすめ。世の中をもっと楽しく生きていくために、そしてあなたの人生を豊かにするために、今日も一緒に知の冒険に出かけましょう。
Teacher's Profile。
渡甲浩司、1969年福岡県生まれ、翻訳家、早稲田大学文学学術院教授、東京大学大学院修了。著書に偽アメリカ文学の誕生、21世紀の世界文学30冊を読む。訳書にスコット・フィッツジェラルドのベンジャミン・バトン数奇な人生、チャールズ・ブコウスキー勝手に生きろ、ジュノ・ディアス、オスカー・アワオの短く凄まじい人生、ドン・デリーロ、天使エスメラルダなどがある。最新刊は新潮社刊、生き延びるための世界文学21世紀の24冊。
Let's get knowledge with fun。
ガマダケンがお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは翻訳家の渡甲浩司さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
新潮社から著書、生き延びるための世界文学21世紀の24冊が出版となっています。世界文学の今を伝える最速最強のガイドというのが帯に書いてあって、かっこいいですね、このフレーズがね、また。かっこいい。ね、最強ですよ。
最強ですか ね。
最も強いんですよ。
びっくりしますけどね。
いやいや、はい。ね、まあでもやっぱりそれよりも、やっぱタイトルが刺激的で、
はい、
生き延びるための世界文学。
はい、
生き延びるための。
生き延びるための。
生き延びる。
はい、
うん。これはどういうことですか？
生き延びるって、まあなんか人間でいろんなレベルで生きてると思うんですよ。
はい、
で、
はい、
衣食住っていうか、まあ飯食えて、住むとこがあって、うんうん、着るものあればなんとか。っていうふうなことは通常考えがちなんですけれども、
はい、
まあ、実際のところはただそういうのがあっても人間ってこう動物じゃなくて不幸にもいろいろこう考えてしまうじゃないですか、
うん、
例えばなんか言ったことで相手傷つけたんじゃないかなって聞いても、そんなことねえよとかしか言ってもらえなくて何にも分かんないみたいな、
はいはい、
で、なんでしょうね、そのなんだかんだどんどんほっとけば悩んでしまう、
うん、
で、ほっとけば生きるのをどんどん自分でややこしくしてしまうみたいな部分があると思うんですよね、
うんうん、
で、そういう時にその文学っていうのは、まあ、物語っていうか、はい、お話の形式でこういう時に自分はこうしたよと、で、君の場合はどういうふうに当てはまるかどうかも分かんないけれども、
うん、
こういう考え方もあるよっていうので、どんどんなんていうかこう視野が狭くなって切羽詰まった時に、うんうん、ふっとこう他のね見方にそらしてくれる、いろいろ教えてくれる、風を通してくれるようなものだというふうに思うんですよ。で、生き延びるためにっていうふうな、ことを、僕は結構考えるようになったんですよね。単に、作品を読んで、まあ、楽しんで明日も頑張ろうっていうふうなものではなくて、むしろなんていうのかな、心も体も健やかに生きていくためには物語がどうしても必要だっていうふうに、考えてるんです。
生きていくために、はい、生き延びるためにいろんなこう武器じゃないけどそういうツールを身につけるみたいな感覚ですか？
ああ、武器というよりも、誰しももわっとこう違和感とか、
うん、
あとそれから、うん、なんとなく直感的には こういう感じかもしれないけど、うまく言葉にできないみたいな、ことがいっぱいあると思うんですよね。で、まあ、詩人とか小説家とか、あるいは、それこそボブ・ディランみたいな、ミュージシャンで言葉を扱う人とかは、はい、そういう、なんて言っていいかわからない感情とか感覚に言葉を与える。
うんうん、
仕事をしてると思うんですよ、
はい、
で、
はい、
言葉を与えればそれについてしっかり掴むことができるし、しっかり掴むことができれば、うんうん、そういうふうなことに対してなんていうかな、態度を決定できる、
うん、
うん、だから、うん、なんでしょうね、物の見方掴み方のツールを与えてくれるっていう、
うん、生き延びていくためにいろいろと、うん、なんていうんだろう、こうするために、自分で使いこなすためのもの。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、そうです、
うん、
で、まあ、僕は、よく考えていることなんですけれども、世の中こういうのが正しいよって言われたときに、全部 OK みたいになっちゃうことが、例えばスマートフォン流行ったら、
はいはい、
スマートフォン持ってないといけてないよみたいな。でも、スマートフォン持ってて、
はい、
で、電車の中でも歩いてる時にもいつも見て、本読む時間もないし、ニュースとか見る時間もないし、ぼんやり考える時間もないしって、それ確実にマイナスですよね。で、なんか、その時その時に普及してる言葉って、なんていうかすごく一面的だなっていうふうに思うんですよね、
はい、
で、
はい、
文学の場合必ずマイナーなんですよ。
必ずマイナー、
必ずマイナーってなんでかっていうと、うん、だって100万部売れた作品、500万部売れた作品とか言っても、うんうん、日本国内だけで何人いるんですかって話ですよね。
ああ、まあそうですよね。そうです。
どんなベストセラーもほとんど誰も読んでないものなんですよ、うん、ってことは、ほとんど誰も読んでないにもかかわらず、例えば1万人、10万人に1人関心があって、その10万人に1人関心があることのネットワークが、日本国内や世界の中で共有されてるとしたら、違う見方、違う考え方、違う価値観を常に、僕たちに提示してくれるものだと思うんですよね。なんていうんですかね、生物的多様性みたいなもんで、みんなが同じ考え方してると、すぐ絶滅してしまうので、人類は。
あ、なるほど、はい。一発食らったらもうアウトなわけ
です。アウトになっちゃうんですよ。なんていうかね、植物とか、でも一個病気が流行ったら全部、じゃがいも全滅みたいな感じになりかねないですけど、はいはいはい、文学の場合は、おそらくちょっと変わった、なんだろうこの人変だなみたいな、
あの
見方を常に提示するように、はい、なんでかよく分かんないんですけど宿命づけられてるので、
あ、もともとそういうもんなんです
ね。もともとそういうもんだと思いますね。だから、売れる方がおかしいんじゃないかなぐらいの勢いで、あとベストセラーとか言っても、だって、村上春樹はすごく売れてる、世界中で読まれてるって言っても、世界中全員が読んでるなんてあるわけないじゃないですか。
そうですね、それこそ100万部だって日本人のなんだ100人に1人とかっていうレベルになっちゃうわけですもんね。
100人に1人で多数決取ったらもう大負けもいい
と思うんですよ。ボロ負けですよね。1対99ですからね。
で、ボロ負けのところにかけていく面白さみたいなのはすごくあるかなと思うんですよね。
はあ、だからこそその1に対してっていうこと。
そうです、そうです、そうです。
なわけですね。
そうです、そうです。
ね、1なんてまだものすごい売れてるやつですもんね、それはね。だから
ものすごく売れてるやつですよ。
ですよね。
そうですよ。
そうですよね。
そうです、そうです。
だからちょっと売れてるぐらいだったら、もう1000対1とかね、1万対1ぐらいのもう、全く勝負になってない話なんですよ、ね。
そうです、そうです、そうです、そうです。だけれども、なんでしょうね。ほんの数百部しか売れてない、ほんの数人しか聞いてないみたいなことが、気づけば10年、50年、100年ぐらい経っていくと広まっていったりするわけじゃないですか。
で、確実になんか響いてる人はいるしっていう。
響いてる人はいるし。
うん、
例えば、こういう例えがいいかどうかわからないけれども、例えばブッダがいたとして、
はいはい、
ブッダの弟子、何人いるのって話ですよね。
100万人いないですよね、それね。
10人もいないんじゃない
ですよ、ね、
っていう感じだと思うでしょ。で、逆に言えば、ものすごく本気の人が、5人とかね、いれば、長期的には世界を変えるのに十分なのかもしれない。とも言えますよね、そうするとね。
そうですね、そうですね。なるほど、なるほど。
そう。だから、通常のなんていうか、多数決みたいなところとはまた違う動き方、その知恵を誰かが作るとそれは広まっていかざるを得ないみたいなね、 ものがすごくあると思うんですよね。
じゃあある意味必然的に行くとこには行くっていう。
行くとこには行くと思いますね。
なるほど、ね、はい、それがもうそれこそ生物多様性的にもう全然数えられないぐらいドゥーってあってっていう話ですね、それね。
そうそうそうそう。
ですね。でもそういう考えに至る、その、トコさんご自身がそういうふうにそうなんだろうなって思うのって、いつ頃からそういうふうに思い始めたんですか？そういう文学への向き合い方というか。
そういう文学への向き合い方。
うんうん、
やっぱり思春期なんじゃないですかね。思春期っていうのは人によって多分結構今は違うと思いますけど、小学校の高学年とか中学生、高校生ぐらいで。
まあ、ティーンエイジャー。
ティーンエイジャーで、はい、もちろん、うん、そういう時になんとなくモヤモヤしてるし、それに言葉を与えることができない。で、周りのみんな、例えばまあロックとかね、うん、向かったり、まあ、僕はちょっとヒップホップちょい前世代なので、
うん、
そういうところに向かったりしてたと思うんですけど、うん、同時にあったのがその文学の言葉だったりしたのかなと思いますね、
うん、
例えば、うん、谷川俊太郎さんと去年お会いした時にもうなんかものすごく真っ赤になりながら、いや実はあの角川文庫版の、2巻本で出てた谷川俊太郎詩集をいつも中学の時にポケットに入れて、それで自分の気持ちにしっくりくる言葉を探してたんですよみたいなこと言うと、
はいはい、
そうなのってなんか言われてもうそれでなんか報われたみたいななんかそういうようなところからなんでしょうね、その自分がまあ生きてて、それで親も善意だし友達もね別に悪意があるわけじゃないけれども、しっかり分かってくれるわけでもないなっていう寂しさを感じた時に、届く言葉っていうのが確実にあるのかなっていうふうなのを、なんていうかあんまお勉強みたいな感じじゃなくて、すごくこう実感として、なんか好きなね音楽聴くみたいな感じでずっと読んでいって、でうん、で自分なりに書いてみようとかね、あるいはそうですね、自分なりにもっといろいろ探してみようみたいな、それはだから日本語で書かれてても外国語で書かれてもあんまり構わないけれども、探してみようみたいな感じにおのずからなっていったんだと思いますね。
そういう刺さる言葉をこう探索するみたいな。
そうですね、
そういう感覚、うん、
でだからずっとなんでしょうね、30年とかずっと同じことやってるんだと思いますけどね。
じゃあそれこそ思春期の頃から、はい、もう探し続けて30年みたいな、
はい、すごいシンプルな人生だと思いますけど
そうですね、それはそれですごいシンプルはシンプルですよね。で今回その生き延びるための世界文学ですけど、
はい、
この本はまあどういう本なんだろうっていうのを、まあトコさんご自身からご紹介いただくとすると、どういう言い方できるんですかこれ。
本読みたいって人実は結構多いと思うんですよ、
うん、
例えば小学生の時にはよく読んでたな、ね、それこそ江戸川乱歩でもね、シャーロック・ホームズでも何でもいっぱい読んでたな、でもなんか部活も忙しくなって中学高校受験も入ってきてなんとなく読まなくなったかな、でもう一回本読んでもいいのかなって思った時に、もう何をどう読んでいいかさっぱりわからないんですよね。
なるほどなるほど、
うん、はいはい、でどれが面白いって言われても誰も教えてくれないし、じゃあ本屋行って適当に買おうかって適当に買って、なかなか今の自分の気持ちに合うものパッと取れるって確率も低いし。
それこそね、だってもうそもそもがマイナーだから、当たる確率相当ね、そんな無理ですよね。
そうそう、無理なの。で、だったら、特にまあこの作品の場合は、2000年以降のここ14年、14、15年ぐらいのものを英語で読んで、これはちょっと面白かったよ。これは、心が動いたよと。これは読んでも、時間損しないんじゃないのっていうふうなのを、どっちかっていうと、その、友達に言う。なんていうか、本の押し売りみたいな。多分あったと思うんですよ。このレコードは絶対聴いとけ、
はいはいはい。
人生損するぞとか、この本は読んどけ、お前。この本読まない人生なんてありえないぞとかいう、なんていうか、うざったいおせっかいみたいな。例えば、そうですよね。CD ショップとかに行くと、
はいはい、
うざい札がいっぱいあるじゃないですか。気持ちが、ものすごく入りすぎてるうざいポップ。で、うざいポップが、
はいはい、
本についてのうざいポップが一冊分になったみたいな、
うんうん、あーなるほどなるほど、
イメージだと思いますね。
そうですか、はい、じゃあ相当熱苦しく語ってるっていう感じ、
そう、うん、
なるほどなるほど。某タワーなんとかと行くとはすごいうざい感じのやつがいっぱいありますね、あれね、
うんうん、
でもやっぱあれ心動いちゃうんだよな、それはそれで、
そうそう、で今時、うん、バカみたいに熱いっていうのは結構貴重なんじゃないかと、
あ、このクールなご時世に、
クールなご時世にいや文学とか違うんじゃないのとかウェブとか見てたらいいんじゃないのとか、みんなクールにしてる時に、
うんうん、
お前これ絶対読めってもう本当に唾がかかって嫌なんだけどみたいな距離でうわーっと言ってくる
うわー、うん、苦しいそれ、
そうそう、そ
う、
そういうのがね、いいんじゃないかなっていうふうに思ってて、それで、うん、書いてるんですよね。
なるほど、なるほど。はい、で、まあ、ここ14、5年の、に出されたもの。
そうです、そうです。
で、ということで、これ、もともと連載だったんですか？
はい。はい、文芸誌で新潮っていうのがあるんですけれども、はい、最初、これね、2冊目なんですよ。で、1冊目の時は、うんうん、どんぐらいかな、2ページぐらいかな。で、うん、ちょっと拡大して2倍にしてもらって、
うんうんうんうん、
で、原稿用紙15枚、16枚ぐらいかな、にしてもらって、で、はい、それを2年間やったの。
はい、はい。
まとめたやつですね、これはね。
なるほど。じゃあ、丸2年分のものが入ってる、
うん。丸2年分ですね。
いうことですね。はい、その熱き、相当熱苦しい感じのやつが、詰まってる。うわ、相当熱いよ、これ。
Let's get knowledge with fun.
さあ、ということで、その暑苦しいね、おすすめ、ね、の数々なんですけど、その24冊分という形ですね、基本的には。
はい、そうです。
ですね。まあ、ここ14、5年のということですが、もう少し具体的に、どなたのどんな物語たちがあるのかなっていうのは、ご紹介いただくとどんな感じですかね。
はい。うん、これを、選ぶときにはいろいろ心がけたことがあるんですけれども、
心がけたこと、
心がけたこと、
うん、
年齢と国籍をばらけさせる、
年齢と
国籍 をばらけさせる。
ほうほう。
例えば英語で読むってなると、はい、いやそれってアメリカ人でしょ、イギリス人でしょって考えがちなんですけれども、
うんうんうん、
今やそのイギリスに移動してきた、アメリカに移動してきたけど、もともとは例えば東欧に住んでました、中国に住んでました、
うんうんうん、
まあ、下手したら日本に住んでましたみたいな人がいっぱいいるんですよね、
は
い
は
い、でそういう人たちが地球の上をどんどんどんどんこう移動しながら、うん、英語っていう媒体で小説をどういうのを書いてるのかということにすごく僕は興味があるんですよ。
おーおー、
う
ん、はいはいはい。
で、そういうふうなその移動しながらの人っていうのはすごく考えましたね。
うん、あ、そう。
はい、
う
ん。あとそれから選んだ基準といえば、うんうん、なんでしょうね。ためになるように選ばない。
お、また来た。ためにならないように
選ぶ。
選ぶ。はい。
つまりだから、うん、まあ、アメリカ文学史とか、なんとか文学史とか読むと、はいはい、こういう人が立派です、こういう人が偉いです、こういう人の読んどけばもう十分ですっていろいろ言われるんですよね、
うんうんうん、
それこそもうベストヒットみたいな、うん、
それこそ文部省推薦的なやつ、
うん、そう、うん、で例えば、まあ、うん、ビートルズ聴いとけ、ボブ・ディラン聴いとけとかと一緒で、でそれはもう絶対に正しいじゃないですか。
まあそうですね、そうですね、
絶対に正しいんですけれども、でまあ、そういうのも読むべきだと思いますけども、うん、いやいやいやいやと実際に出かけていってそこで暮らしてみたらどうなんだろうみたいなことを考えたんですよ。で具体的には本の場合は、うん、そんな人全然知らないけれども、うん、ちょっと短編読んでみたら面白かったと、
うんうんうん、
じゃあしたら長編読んでみたらどうなんだろうとかいうような感じで、特に取り上げても誰に褒められるわけではない、
うん、
けども、
うん、
実際に行って読んでみたら、うん、面白かったよ、あるいは、うん、本人と会ってみたらもっと面白かったよみたいなのも含むですけども、はいはいはい、ドキュメンタリー型にしたいっていう気持ちがすごくあるんですよね。
ドキュメンタリー型、
ドキュメンタリー型、
はいはいはい、
そこに行って僕が読書を通して何を体験して、うん、どういうふうなことを驚いた喜んだかみたいのをそのままお伝えするみたいな、
なるほど、
で、そのドキュメンタリーを見たからといって、うん、特にためにならないんだけどもだけどなんか、うん、大の大人が本気で驚いたりしてるの見るのって面白いじゃないですか。
ああ、そうですね、そうですね。
あと、すごく本当のことでしょ。
うん、うん、嘘じゃない。
そう、うん、立派な作家だと言われて、
うんうん、
読んでみたら立派でしただったらあまあそうでしょうねだけなんだったけどはい、はい、知らないけど読んでみたら最後まで読めちゃって面白くてしょうがなかっただから読めだったらその人なりの真実があるじゃないですか。
そうですね、そうですね。
で、うん、そういうふうな、なんていうか、実際に行ってみたらこうだったっていうふうな感じで読書について語れたらいいなっていうのをすごく思って選んだんですね、これね。
そうですか。じゃあ実際これはじゃあどれも徳尾浩二が読んですげえ熱くなったっていうことが大前提にあるんです。
大前提にある。そうです。はい。ほうほう、はい。だから、どんなに有名な人の作品でも、読んでて気持ちが沈む、これは違うんじゃないかな、っていう風になったらどんどんやめるんですよね。読むの。
はい。
で、
はい、
最後まで読めたやつについて書くっていう方針。
あ、そうですか。
はい。
じゃあ、相当、こう、打ち捨てられた屍も類々って感じ。
そうです、そうです、そうです、そうです、そうです。もう本当にやばいです。だから、本の山を作って、それで、頭から読んでいって、これ違うなと、産業とかで違うなと思ったらもうやめて、
早いっすね。あ、そうですか。
やっていくんですけれども、もう締め切りギリギリか下手した締め切りの日なのに決まってないとか全然ありですよ。
あ、本当ですか。
はい。で、だから、連載してるのに、僕も含めてスタッフも誰も何の本を取り上げるか、そしてその本をについてどういう内容の文章を書くかがわからないっていう形でやってて。
なるほどね。そうですか。はい、でも逆に言うと、じゃあ取り上げられてるのは全部熱い。っていうことになる、
はい、
わけですね。
そう思いますね。
ですね。しかも徳尾さんにとってはもう間違いなく熱いからね。
読んだ人が熱くなることか分かんないけれども、でそのこんだけあって一冊でも、読んだ人も熱くなってくれたら嬉しいなっていう、ね。
いや、僕もね、結構やっぱ熱くなるやつがいくつかありました。まあ、正直言うと全部ではなかったけど、でもね、やっぱり例えばジュリアン・バーンズの終わりの感覚とか、アン・タイラーのさよなら入門とか、その辺はね、うわ、これ、ちょっと、こんな感想だけじゃダメダメ、ちゃんと読まなきゃダメっていう感じになってきましたからね。はい、すげえ熱くなる。
あともう一個が、誰が読んでも不満が残る本にするっていうのをすごく心がけてて。
誰が読んでも不満が残る。
はい。つまりだから、これ、英語で読むっていうのを、こう、譲らなかったんですよ。ずっと5年以上かな、連載してた時に。はいはいはい、で、英語で読む、ことを譲らないとどういう問題が起こるかというと、こういう本はいい本ですよ、こういう本面白いですよ、これすごいいいですよって言っても、日本語訳が永久に出ない可能性が高いってことなんですよ。
おー、なるほど。で、そうなんですね。
つまりだからこれはすごく面白いって言われてるのに、
はいはいはい、
永久に読めないかもしれないって思うことぐらい切ないことはないでしょ。
そうですね。そうですね。
そうすると、やっぱりこう腹が立つと思うんですよ。それは僕に対して腹が立つのかもしれないし、出版社に対して腹が立つかもしれないし、
なんでやねんって
日本のこう出版業界に対して腹が立つのかもしれないけれども、
はいはいはいはい、
で腹が立つ状況をすごく作りたいかなと。つまりだから面白いものが、いいものが必ずしもこうどんどんどんどんどんどん出るような世の中でもないじゃないですか。だって翻訳の本出してもそんなに売れるわけじゃないし、でだからこうみんなが怒ってね、なんで翻訳出ないんだと、まあ早くやれみたいな雰囲気を作ってもらって、でちょっともっと翻訳出しやすい状況に変えていければいいかなっていうふうなことは思ってますよね。
なるほどね。そうですか。そうだから僕がさっき申し上げたやつ、終わりの感覚はね、まあ翻訳されてますけど、さよなら入門は多分これまだしてないんですよね。だからまあこのさよなら入門っていうのも多分トコさんがつけた。
これ全部勝手につけてる。
勝手につけ。ね、はい、ちょっとね現代とか最後に書いてありましたけど、ちょっと違うなみたいなね。
そうなんですよね。
ビギナーズグッバイでしたっけ。
そうです
ね。
そうですね。
いう感じだったから。そうか。じゃあこれは、とりあえず、少なくとも現状、日本語では読めない。2014年時点ではね。
そうなんですけども、なぜだか、連載してると、なんとなくどんどん翻訳が出てくるんですよ、ね。あるいは翻訳の話が、はいはいはい、こっそり僕が知らないところで動いてたりして、これだから半分ぐらいはもう読めると思いますね。
あ、そうですか。ちょっと若干、嬉しい方向に逆転してるみたいな。
いや、でもそれも、だから不満が残って、で出版社の人が、これいいじゃないと、
はいはい、
これ出てないのおかしいじゃないってなって出してくれれば、
うんうん、あそう
こっちのもんで
しょ。ああまあ知ってあったりですね、は
い、
それね。
翻訳ってそんなにできないんですよ、うん、大量に一人では
その肉体的にっていうか物理的にって
物理的にできないんですよね、うんうん、でもその読んで面白い本はどんどんどんどんあるので、
うんうん、
だからなんていうんですかねこういう本出したらいいんじゃないのこういうの面白いよっていう風なのをどんどんどんどんこうアイデアを無料で、
うん、
各出版社にあげちゃうっていうのも一つ意図として
すごくあなるほど、
うん、
なるほど
なんていうか、うんうん、アイデアのフリー経済みたいな感じでで全然僕自身は得しないみたいな状況を作りたいっていうのもやっぱありましたね、
うん、なるほどなるほどそうですか、うん、まあそういうだから呼び水をどんどんみたいな
呼び水をどんどん、はい、そうですね、
いう感じですね、はい、なるほど。ちなみにその、まあ、今回だから英語で書かれたものっていうことは、まあ、基軸にあって、だけど年齢、国籍は、もうバラバラにあえてするというとこは、うん、まあ、さっきおっしゃっていただきましたけど、その、ちなみに、今のこの世界文学の、そのトレンドというか、潮流っていうのは、どういうことになっているんですかね。
今の世界文学の潮流ですか、うん、今の、うん、さっきの話で出てきた移動っていうのとも関係あると思うんですけれども、何年かね、2、3年前に純駆動で、石井真嗣さんと対談した時に純駆動の人たちと話してて、戸郷さん最近困るんですよと、
うん、
どこの棚に置いたらいいかわからない文学の、ね、翻訳文学の作品が出すぎてる。
お、うん、
それは例えば、うん、そう僕が訳したジュノディアスにしてもドミニカ共和国ってカリブ海にあるんですけども、うん、
はい、
出身ででも育ったのはアメリカ合衆国で英語で書いてますよとか、
うん、
あるいはもっと有名な例だったら和尾石黒とか日本生まれで、はい、イギリスで書いてますよ、
はいはいはい、
でしかも舞台はドイツっぽいどっかかもしれないよとかそうするとその今まではそのなんでしょうね、書いた人の国籍住んでる場所が、
うん、
言語、うん、作品の舞台が、うん、結構共通してるものが多かったと思うんですけれども、
ロシア文学トルストイみたいな、
そうそうそうそう、うん、でそれはロシアのことを書いてる人、はい、みたいな感じが多かったと思うんですけれども、はいはい、特にその、まあ、ウェブも進展し航空運賃も劇的に下がりとか、
うん、
いろんな理由で、まあ、グローバリゼーションって言ったりしますけど、うん、それもざっくり、
うん、
結構ねどんどん移動する人が増えてきて、
うん、
で移動すると何が起こるかというとその一つのなんていうのかな文学史というか歴史の中ではちょっと理解できなくなる。つまりだからアメリカ文学について研究してアメリカ文学なら大体わかりますよって言われて、
はいはい、
去年アメリカ合衆国に来た人がこんな作品を書いてますがどうでしょうかって言われてわかるわけないんだ
よそうそう
で、その人のバックグラウンド何ですか。例えばカリブ海地域だったらアフリカとそれから、うん、スペイン語圏のねイベリア半島の文化とか、うん、インディオの文化とかが混ざりながらアメリカ合衆国にやってくるわけで、
うんうん、
全部が分かる人なんているわけがない。
そうですね、うん、
でそうすると、うん、その国別言語別の専門家がなんていうかな権威でいられなくなるような状況が起こるってことですよね。複数の言語複数の文化で複数の場所が入ってくると、
はいは
い、でなんかそういうようなことが前提となって、うん、でもそれを分かりにくくなるっていうことではなくて、むしろもっと感覚的につながれるっていうのかな。例えばまあ村上春樹を例にとれば、村上春樹がやってることが中国語圏の人もロシア語圏の人もすごく共感したり、
うんうんうんうん、
その都会に出て大人になるってこんなに悲しいことなんですねみたいなのは世界中で起こってることだから、
はいはい、
なんか文化が複数になって混ざっていくと同時に感覚的な同時代性みたいな、
うん、
ものはより強くなってるんじゃないかなっていうふうな感じはしますね、
はあはあ、うん、でも書かれる言語としては英語っていうのが相当こう来てる感じなんですか。
書かれる言語としては、はい、その英語は今例えば20年前30年前と比べても非常に強くなってると思います。
非常に強くなっている
、はい、うん、でそれはだから非常に単純で、例えばフランス文学ドイツ文学ロシア文学の棚の大きさが結構減っちゃってるけども、うん、英語文学英語で書かれた文学の、ね、うんうん、棚が書店で増えてるとか見ても分かると思うんですけれども、うんうん、英語の なんていうかシェアっていうのかな、一極支配みたいなのがすごく強くなってて、でじゃあ英語が分かればいいのかっていうふうな、なかなか悲しい問題になってしまうんですけれども、いやむしろそうじゃないだろうと。で、あの英語を使いながら勝手な使い方をする、つまりだから、
はい、
このうーんと生き延びるための世界文学でも、例えばユーゴスラビアから来た、あるいは例えばベトナムから来たとか、うん、いろんな作家たちが確かに文法的におかしくはないけれども、うん、英語のネイティブだったらそういう言い方はしない。それはだから自分なりに勝手な組み合わせで作る、言葉を作っていくとか、あるいはその古語とか方言とかを勝手に混ぜるとか、あるいは英語じゃない言語の、単語とかどんどん混ぜるとか、いろんな実験をして、ベースは英語なんだけれども、その英語を勝手に書き換えて自分で勝手な方向に進化させちゃうみたいなことをやってる人がどんどんどんどんこう出てきてですね、
はいはい、
うん、だからむしろ英語に支配されているというよりも、複数の英語にどんどんこう英語を分裂させようとしてるみたいなイメージになってるかなと思うんですよね。
ああそうですか、はい、へえ、そこであえてなんかノイジーなものがどんどん投入されてる感じ、
そういう気がしますね。
ああそうですか、文法的には、まあ、あのネイティブでももちろんあのそれは正しい範囲はい、だけどっていう、はいはい、ことを、そうですか。そうそうそう、
あの、日本語圏でそういうのやってるのは、例えばリーヴィヒデオさんとかがすごく近いと思いますね。あの中国語と混ぜて聞いたことがないけれども、
まあ、分かんなく
はない。美しいとしか言いようがないような不思議な、あるいは多和田洋子さんとかも、
はいはいはい、
ドイツ語の感覚を日本語に持ち込んで、日本語の感覚をドイツ語に持ち込んで、
はいはい、
異様な言語を作るっていうのやってますけど、ああいうことが英語圏でも行われているっていうふうな風にイメージすれば、日本語話者の人も分かりやすいかなと思いますけど。
ああそうですね、はい、それこそ田田陽子さんつい先日この番組を出ていただいたんですけど、はい、やっぱりその彼女のその言葉遣いは本当にまあ、あの独特というか、なんて表現していいんだろうなあれね。
ですね、日本語の中にまだそんなに使ってない筋肉があったのかみたいな、
そうです、あ、そうそう
感じですよね。
そうですね、そうですね。そんな使い方、あ、できる、そう動けるのね、みたいな。
そうなんですよね。で、田和田さん本もすごいですけど、ライブで朗読とかを見させていただくと本当にすごいですよね。
そうですか。
なんていうかね、言語がこうねじ曲がって不思議な方向に伸びていくのがその場で見えるって感じですね。
はあはあはあ。でもまあ世界的なレベルで言うと、それ英語でそれがかなり行われている状況。
そうだと思いますね。はい。
これでも面白いですね。なんかそれはある意味支配されてんじゃなくて、支配、まあ、支配っていう概念そのものがどうか分かんないけど、それを使ってやってるみたいな。
そうそうそう、だからヒップホップみたいなイメージで捉えればいいと思うんですよね。その元ベースになってる英語世界っていうのがあって、勝手にサンプリングして勝手につなぎ合わせて成立させちゃうみたいなことをやってる。だから美しい日本語、声に出して読みたい日本語みたいな感じじゃなくて、
はい、
声に出して読みたくないし美しくもないの英語バージョンをガチャガチャ作りながら、でもかっこいいだろうと、でそれを読んだ人は認めざるを得ないっていう状況を作ろうとしてますよね、皆さんね。
なるほど。じゃあそれがある意味その今の世界の文学のこう、
そうだと思います、
ね、一潮流になりつつある、
はい、で多分英語圏だけじゃなくて、他のフランス語圏とかロシア語圏とかも、そういうようなその今までまあマイノリティって言われた人たちがすごくこう中心にね、来てる状況が起こってるんじゃないかなというふうに考えてますけど、でも他の言語に関しては何分ちょっとはっきりとは分かんないですけど、ね、
でも少なくとも英語圏に関してはかなりの確率でというか、間違いなくそういう潮流が来てる、
来てると思いますね。
なるほどね。
で、さっき名前を出したジュノディアスにしても、その何でしょうね、芥川賞の100倍偉いって言っちゃうと語弊があるかもしれないけど偉いピューリッツァー賞を取っただけじゃなくて
はい、はい、
気づいたら選考委員になっちゃって でそのドミニカ系アメリカ人でスペイン語と英語と混ぜて書いてる人に認めてもらわないとその賞が取れないっていう状況になってる、うん、もうそんなど真ん中になるっていうぐらいの、うん、感じですね。
そういう動きが今厳然としてある、
はい、
それはそうですね、大いにちょっと知っておくべきことですね、それはね。
Let's get knowledge with fun。
鎌田健がお送りしているラジオ版学問のすすめ、今回のエキスパートは翻訳家の渡航浩二さんです。新潮社から著書生き延びるための世界文学21世紀の24冊出版となっています。まあ、渡航さんのこの本で世界文学に誘われる方も多く間違いなくいると思うんですけど、まあ、とは言いながら世界文学、まあ、今までの話を聞けば相当ね、あの概念も変わってくる方も多いと思います。でも世界文学っていうと世界文学全集みたいな、うわお勉強ちょっと敷居高いっすっていう方は多分いると思うんですけど、うん、そういう方にじゃああえて世界文学をどう読み解いていけばいいと熱く語っていただけますか、それは。
あ、その学生にもそういうこと言われるんですよね、うん、僕はあの英文科の先生なんですけど、
はい、
思い詰めた顔して相談したいことがあるんですけど、なんだって言ったら実は英語が得意じゃないんですとか言われてお
うおうお
うで英文科に来て英語が得意じゃないのと、
はいはいはい、
まあでもね、うん、それでいいと思うんですよ。
それでいい、
いいと思うんですよ。つまりだから、うん、そのなんつったらいいんですかね、
うん、
もっと気楽に構えた方がいいと思うんですよね、
うん、
世界中どこ行ってもその普通に地面があってその上で、うんうんうん、人が生きててあくせく辛い思いしながら働いて、うんうん、なんだかんだちょっとしたことに喜びを見出してみたいなのは全く変わらないわけですよ、うん、
はい、
で外国だから日本より優れた人がいっぱいいるからとか、文化の中心地は例えばヨーロッパだからアメリカだからみたいな風にして思うと、うん、なんか単にお勉強みたいな風になっちゃうと思うんですけど、まあ、そうじゃなくて、
はい、
世界中いろんなとこで自分と似たような苦労をしてる、うん、でそこでなんとかなんていうのかな、心に響く言葉をひねり出してくれてるみたいな、じゃあそいつの話に耳を傾けてみたらどうかなぐらいの感じで考えた方がいいと思うんですよね。
うん、
もうちょうどだからあれですよ、そのさっきロックがどうとか言ってましたけど、
はいはいは
い、いろんなところでガレージで勝手にバンドやり始めてるやつがいて、たまにいい曲できたら別に外国でもそいつらの作品聞いていいじゃんみたいな。でそれが、
うん、
なんていうかな、曲だったら結構みんな聞くのになんで詩とか小説になると急にお勉強になっちゃうのかなっていうのはすごく思いますよね。学校で教えたり、
はい、
英語とか文学が受験科目にあるからすごく損してる気がしますね。
すごく損してる。
だって、これ覚えなきゃお前大学入れないよって言われたらほぼ全員嫌いになるでしょ。
あ、そうですね。
だけど親に何そんなの聞いてんの、
はいはい、
って言われて隠れて音楽聞いてたらそれ 100% 好きじゃないですか。
そうですね、そうですね、う
ん、どっちかっていうと文学ってそっち側のものだと思うんですよね、
うん、
でだから親に怒られても先生に怒られても、うん、友達にそんなの聞いてんの、彼女にそんなのやめればって言われてもやめないみたいな、
うんうんうんうん、
ものとしてもう一回捉え直してくれればいいなっていうのはすごく思ってることですね。
なるほどなるほど。そして、うん、まあですから冒頭でもお話しいただきましたけど、その文学にそこにもう分け入って それをなんかもうビチッとこう来るものを得たいっていう感覚。
そうそう、うん、なんていうか気が合う友達は、
うん、
いないよりいる方がいいし、
うん、
それがそいつがたまたま外国語を喋ってたり、
はい、
100年前に生まれてても、はい、
うんうんうん、
そいつと友達にならないっていうのは、
うん、
損じゃないっていう、そういう単にシンプルな話なんですけど、
あ、今現在隣にいるとは限らないっていう話ですね。
そうなんですよ、そうなんですよ、うん、たまたま偶然同じ時期に生きてて、
うん、
日本語なり日本語を使ってる人ってすごく少ないから、
うん、
だから、うん、すごく深いところでつながる人と出会える可能性って高いわけでもないと思うんですよね。
そうですね、今隣にいる確率は相当やっぱりね、天文学的に低い確率ですもんね、それね、うん、
だったら、うん、こいつの言うことはいいんだよね、こいつの話いいんだよねみたいな風に、ある程度選ばれてきた遠くの友達みたいなのとこう手を握り合うみたいなこともしてもいいんじゃないのかなって。例えば SNS とかやってると、
はい、
周りの仲間とかなんとなく感覚が合う人同士ばっかりにコミュニケーションになって、
はい、
すごくこう同世代で同一言語で同一価値観みたいなとこにこう、
うんうんうん、
狭くなっていっちゃう部分がね、
はい、
友達1000人いても1000人いても共通点が 90% 以上とかだったらあんまりドッキリするようなことないと思うんですよね。
まあかなり予定調和に近いですね、それね。
でも1000年前に生まれたやつだけどすげえ気が合うやつって言ったら多分びっくりするようなこと言ってくれると思うんですよ。そういう感じですよね。
なるほど。
イメージとして。
ああ、そうか。で、ある意味ではそういうびっくりさせてくれるような、そういう刺激とかを与えてくれるやつの方が、やっぱり基本的には面白いであろう。
面白い。貪欲、面白いと思いますね。だって、ソクラテスとかおかしいでしょ、読むと。だって、美少年を口説くために哲学論争を吹っかけるって、バカでしょ。バカでしょって言ったら語弊があるけど、でも、なんかね、そういうのもたまらなく大好きなんですよ、ね。
なるほど、なるほど。
はい。
だからまあ、もちろんそういうソクラテス、もう全然受け付けないって人ももちろんいるけど。
いるけど、でも、それはだってもう、10万人に1人とかしかシェア狙ってないんだよ。だからもういいんですよ。
そうです、
はい。
そうですね。だからまあじゃあ別の人に行くっていうね。そこでもういいわけですもんね。それね。
そう
そうか。じゃあその世界文学、まあ世界文学っていうかまあ文学、うん、でじゃあそういうもう本当にすっごいニッチなところを狙ってこうとにかく探しまくるっていうのを続ける、うん、っていうことになるわけですね。それね。じゃあそこででも文学は答えを教えてくれるんですか。そのじゃああなたにはこれです、正解これですみたいな
答えを教えてくれるものっていうのは、うんうん、また別にあると思うんですよ。
また別、
うんうん、つまり例えば宗教とか心理学とか経済学とか、
うんうん、
まあ、社会学とか、うん、とりあえずあなたにとっての最適の答えはこれですっていうふうなのを結構短時間に教えてくれる、うん、で、うん、そういうのはすごく役に立つんですけれども、
まあ、実用的ですよ。
実用的だし、ね、うん、絶対なくてはならないものだと思うんですよね、はい、それこそ自分ばっかり喋るより人の話聞いた方がいい、その通りとかね。それはそうなんですけれども、
はいはいはい、
文学の場合は、なんていうかね、僕すごく哲学に近いというふうに文学を捉えてて、
うんうん、
何かっていうと、うん、とりあえずの結論にどんどんどんどんみんな行って、
うん、
それで一番短時間で一番なんていうか効率がいい答えに行こうとするっていうのが、うんうん、
はいはい、
まあ今生きてると誰しもそうしなきゃいけないじゃないですか。
まあ最短距離でみたいな。
で、
はい、
いやちょっと待ってと、
はいはいはい、
でそれで見落としてるとこってないの、
はいはい、
その答えで、うん、本当に自分満足してんの、
うんうん、
なんか心の中探してみたらちょっと違和感ないの、うん、みたいな、
はい、
余計なことを言ってちゃぶ台ひっくり返しちゃうみたいなねものが文学なんじゃないかなと思うんですよね。
あ、そう。じゃあ答えじゃないですね。
答えじゃないんですよね、うん、自分なりに答えを探してこうかなと思って、
うん、
ああかなと思って、
うんうん、
でも全然違ったかもしれないけどお前どう思うって
あ、ない、じゃあ向こうから問いかけて。
うん。
あ、文学から
問いかけて。いや、で、読んでる方も、
あ、
そうかもね、みたいな感じで、
うん、
その、なんて言うんですかね、
うん。
とりあえずの答えに到達しちゃうと、
うん、
状況とかってどんどん変わるじゃないですか。だけど人間って、これが答えだと。例えば、目上のものを敬うとかね。これが答えだって言われると、
はいはい、
目上の者が悪意があってブラック企業みたいになったら死ぬまで言うこと聞いて死んじゃうじゃないですか。
はいはいはい。
だから 98% ぐらい正しいですよ、目上の者、
う
ん、
そう
だけどあと 2% ぐらいでいやでも今回敬わなくてもいいかもって考え直せなかったら死んじゃうんですよね。わかりますかね。
はいはいはいはい。
で、文学ってなんかそういうようなもんかなと。敬えて言われたけど死にかけて今回は敬うのちょっとやめてみたんだけどどう思うみたいな。ああそうかそうかそうかみたいな。だからなんでしょうね、答えが1個出て2 人間ってすぐ安心して考えるのをやめるって性質がすごくあると思うんですよね。
答えが出た瞬間に。
答えが出た瞬間に。
うん、はいはい、
で、今の状況でその答えいいんだけど、
はいはい、
どんどんどんどん状況も変わる。
うんうんうん、
で、状況が変わってもその答えに、うん、こだわったら、うん、なんていうかね、生存率が下がると思うんですよね。
大体ざっくりあってそうだけど。
そうそうそうそうそう。
ですね、
うんうん。ざっくりあってそうなとこで大体はいけるんだけど、うん、意外といけなくなった時に、
うん、
全部ちゃぶ台ひっくり返して次のシーンに行く勇気あるっていうのを常に問いかけてくるものだと思うんですよね。
それが文学。
それが文学だと思いますね。
それ、
うん、思考することをやめさせないものですね。文学って。で、
うんうんうん、
思考することをやめないってことだけは多分、
うんうん、
究極の答えではあると思うんですけど、全然答えになってないんですけど、
ね、うん。で、じゃあ結局、あれですよ、なんか、ゼノスの奇弁みたいな
感じです。
なんか、うん、とか、アキレスとカメみたいな。
うん、
もう結局、たどり着けない。
そうそう、
もうギリギリまで行くんだけど、みたいな。
そう。
感じなんですよ。
神社行ってお前何祈ったの？大願成就ですっておかしいでしょ。でもなんかそういうような感じですよね。いやいやいやいや、と。なんかね。
うん、なるほど、なるほど。そうです。まあ、ざっくりやってますけどね、それね。ざっくりやってるんだけど。
やってるんだけど。
けど
いや、もうちょっと考えようっていうね。はい、
そうです。そこで、ね、もう以上、ここで終了ってなったら、それアウトですもんね、ある意味ね。
アウトなんですよ。
ですよね。
そうなんですよね。でも、やっぱり、
うん、
疲れるしね。
うん、まあ、はっきり言って、ぶっちゃけめんどくさいですよ。
めんどくさい。
めんどくさい
ですけども、うん、そのめんどくさいことをうだうだ、うん、うだうだ考えるっていうふうなのが、その文学であり、文学の問いなんだと思いますね。
ああ、問いをしてくるものなんですね。
そうですね。
文学が。文学
問いをしてくるものですね。
はあ。
うん。
うざっ
うん、いや、うざいですよ。
うざいですね。
うざいんですよ。
ね
はい、
どんどんだって、いや、こっちだって、いや、どっちかというと答え知りたいんですけどっていう感じなわけじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそう。ね、せっかくお金と時間投資したんだから答えをくださいって言われて、答えを求めることが、正しいかどうか自分の胸に問いかけてみなさいって言われてふざけんなみたいな。そういうもんだと思います、ね。
ですね。
うん、
なるほど。
そういうもんだと思いますね。
でもまあ、はい、ある意味でもそれは、まあ、うざったいんだけど、でも、
はい、
やっぱりその、ビフォーとアフターがあるとすると、それに触れる前と後があるとすると、やっぱりそこは何かしらの変容がやっぱあるわけですもんね、アフターでは。
あると思いますね。
ですよね。うん、
多分、心身の呼吸がしやすくなるんじゃないですか。こうしなきゃいけない、こうに決まってる、こうするべきだ、
うんうんうん、
これが答えだってなったら、
うん、
どんどんどんどんこう自分辛くなっても、
はいはいはい、
おかしいなおかしいなって思ってても、
それをやり続けなきゃいけない。
やり続けなきゃいけない、
うんうん。
で、しかも自分が持ってる違和感を答えにすることもできない。
うんうんうん、
その時に、いや、ちょっと違う考え方してみようよ。違う角度から見てみようよ。場所変えてみようよ。
うん
う
ん、
それから周りから他の人が見てどう見えるか考えてみようよ。
うんうんうんうん、
で、なった時にふっとこう息が抜けると思うんですよね、人間って。
うんうん、
で、そういうふうな、一直線に向かってる人にとってはうざったいだけの視点なんだけれども、
うんうんうん、
それで行き詰まった人にとっては、どうしても必要な一言、
うんうん、
衆。
ね、もちろんそれで救われることが、
ことがある。
ね、あり得る。
うん、でも、うん、救っていただいてありがとうって言うと、いやいやいやいやと。お前が自分で自分を救ったんだから俺は何もしてないよっていう。
なんか嫌な感じだな、
う
ん。
そういう感じです
そ。
そういう感じです。そういうの好きな人、人数はそんないないので。それはしょうがないですよ、
ね。まあまあね、まあ。
そんなに売れないですよ、
ね。まあそういう性格なんですよ、ね、
そういう性格なん
です。そういう性格なんですよ、ね。
そう
です。そうです。今回この本の一番最後には、薬師おろしっていうんですかね。
薬師おろしですよね。
はい。ね、ジュノディアス、まあ先ほども名前出ましたけど、ジュノディアスのモンストロ。
モンストロですね。
モンストロって、これ、まあ短編ですけど、
はい。
いやー、これもだから、すごい、いろんな、こう、何、ノイズを喚起されるというか。
喚起されますよね。
ですね。うん、まさにこれ、だからいろんな問いがここ来てる感じがする。
そうですね。
うん
ドミニカ共和国、
うんうん
今イスパニョラ島っていうのがカリブ海にあって、西側がハイチで東側がドミニカ共和国なんですけれども、ハイチで 人間の体がドロドロに溶けながらつながってしまう奇病が発生して、その、病人が軍隊となって、ハイチを覆って、で、そいつらを全員焼き殺そうと、国際連合っていうかな、連合部隊が、決意した瞬間に謎の大爆発が起こって、超人がそこで生まれるっていう。で、主人公は、イスパニョーラ島に、危機が起こってると感じてるにもかかわらず、アメリカ合衆国に帰らない。なぜ帰らないかといえば、すっごいいい女がいて、ここで帰ると口説けないと考えたからっていう。これほどくだらない作品はないっていう。
いや、でも、
こういうね。しょうがない。
ねえ、ほんとでも、その、なんていうか、ほんとしょうがないやつなんですけど、そいつはね。
しょうがないね。
しょうがないんだけど、なんか、めちゃめちゃ問いかけられてる。だいろんな、それこそメタファーというか。
そうですね。
ね。
う
ん、これ、なんだろうって。
はい。
うん。あんたにとってそれ何みたいな。
そうですね。
今の日本にとって何みたいな。うん。いろいろあるじゃないですか。
ありますね。
ね。問われる問われる。
うん。
うわぁ、こう、だからほんと一時が万事、まあさっきおっしゃったんだけど、ほんと問われる。だからこれで別に答え何もないですもんね、だってね。
答え何もないですよね。
何もないですよね。
だってこれ読んで、うん、あ、やっぱり、命の危険があってもナンパに打ち込んだ方がいいんだっていう結論おかしいでしょ。
そうですね。それ正解じゃないし。
正解じゃないし。
正解じゃないし。
うん。でも、じゃあパッて帰っちゃって、うん、元気で暮らすのが一番愛なんて必要ないっていうのも、それ不正解でしょ、多分。
うん、正解じゃないですね。
だから、これ何なのって、何なのって読んでる人に思わせれば、とりあえず勝利かな。
じゃあ、翻訳におけるその渡航さんの流儀ってのは、やっぱそういうとこなんですか？その何なのって思わせることをやりたいって感じ？
すごくね、うん、日本語で文学を書いてる人たち、読んでる人たちの間で、
ええ、
まあこういう面白さあるよね、ああいう面白さあるよね、そうは言っても夏目漱石は偉かったよねとか、谷崎潤一郎はすごかったよねとか、
うん、
谷川俊太郎ってやっぱすごいよねとか、なんとなくこう、狭い村で、秩序っていうか、打ち上げに行っても座り順がすごく決まってるコンパみたいな気がするんですよ。で、
はいはい、
もちろん世界的に通用する人もいっぱいいて、日本文学自体の水準は高くて、読んでる人も、文学離れとか言っても、そうは言ってもたくさんの人が読んでて、非常にレベルが高い国だとは思うんですけれども、その座り順が決まってる村の打ち上げみたいな感じを、に嫌がらせをしたいっていうのすごくあるんですよね。聞いたことないやつが書いたわけわかんない文章なのに、なんでこんな面白いんだと。で、もともとスペイン語と英語混ぜて書いてあるものを日本語に移したっていうのは、もう不純もいいとこじゃないですか。で、しかも翻訳者は何してんのって、単に辞書引いてますって、なんだそいつはみたいなやつがみんなで一緒になって作ったテクストなのに、なんでこんなに心が動くんだとかいうふうなところで、その村の秩序をこう乱したい。
お
で、正直迷惑なんだよねって言われたいっていうのがすごくありますね。
おなんで漱石先生と大貝先生の間にこんなやつ、なんかわけわかんないやつ押し込むんだお前みたいな。
そうなんかクラシックのコンサートに行ったら前座がヒップホップで意外に良かったみたいな。前座がパブリックエネミーだったみたいな感じにしたいんですよね。
なるほどなるほど。じゃあある意味そういうフェス感みたいな。なんで悪いのフェス？
そう、全然空気読めてないよこいつ。だけど結構かっこよかったみたいな雰囲気になったらいいかなっていう。
なるほどね、はい、そうですか。なんか今度キスの前座ももクロをやるっていう話ですけど、
あ、そういう感じ、そういう感じ、ね、みんなが怒るかと思いきやみんな喜んじゃってるみたいな。
なるほどなるほど。で、意外、あ、もう、結構いいんじゃないみたいな。
そう結構いいんじゃないって。
そうですか。
なったら多分
してやったり
してやったりだし、みんなちょっとずつ、なんだろうな、お勉強から入ったら、カリブ海出身の人が書いたものを読むまであまりにも遠いですよね。
まあたどり着かない。
たどり着かないですよね。
ですよね。
でもたまたま行ったコンサートの前座がそいつで面白かったとかだったら、
そうかそうか。
近いじゃないですか。
そうですね。
なんかそういう なんかね、ライブ感みたいなのを出せればいいのかなって。
そうか。かなりもうほぼ全く対局みたいなとこでも OK とか、むしろそっちの方がいいっていう。
そうでしょうね。もう本当に押し付けがましい CD ショップのポップみたいな感じで、これ絶対いいから。で聞いたら、意外にいい、ね、
なるほど。その空気読まない感が。
空気読まない、迷惑、気持ち悪いみたいな感じで迫りたいっていうのがあります。
なるほど。それが翻訳か、徳尾浩二の、まあ、ある意味骨頂というか、その、
そうですね。
ど真ん中。Let's get knowledge with fun. 今回の、その生き延びるための世界文学の、表紙に、英語のタイトルもついてるじゃないですか。
そうそうそうそう。
英訳という言い方がいいのかどうかわかんないけど、はい、Being planetary for survival。
そうなんですよ。
これでもちょっと生き延びるための世界文学とはちょっとニュアンス違くないですか。
僕毎回本に、英語版のタイトルつけてってくれって言われて、
はいはいはい、
必ず日本語版のタイトルと違う意味のをつけることを心がけてました。
そうですか。はい、そうですか。まあ、今までの話を聞いてきて、だんだん僕もよく分かってきましたけど。
分かってきました。
とも講師のやり方がよく分かってきましたけど。
イラッとするようなことを、いろんなところに散りばめることにしてて。で、これもだから、なんていうか、サバイバーは、生き延びるってことなんですけど、
まあ、そうですね。
日本、の文脈だけで辛くても、
はいはいはい、
プラネタリーっていうのは、まあ、他のね、地球上いろんなとこでいろんな人いるから、
はい、
そいつらの話も聞いてみたら、意外と、その、生きるの辛くないと思える瞬間もあるかもよ、みたいなことで、being planetary for survival で、これもうだから文学とかすら入ってないんですよね。
ですよね。
ひどいんですよね。
だから、なんかサバイバルのために、なんだろう、地球人たれみたいな、
そういう。そう
そんな感じ。
地球の歩き方みたいな、ね、タイトルになっちゃって。
なんだそれみたいな感じなんですか。
わざと間違えるっていうのをすごく意識してますね。
あ
で、はあはあ、これ、英語版タイトルと日本語版タイトルが2つあると、フォーカスが2つになるじゃないですか。
そう
ですね、フォーカスが2つになった時に人間の思考って立体化するというふうに考えてるんですよね。だからわざとこうずれてわざと変なこと言うようにっていうのをすごく考えてます。
なるほどなるほど。じゃあここももう本当に、
はい、
もう骨頂ですね。徳尾浩二武士って感じ。
そう英語のタイトルがあるからって日本語のと対応してるって誰が言った誰が決めたっていうことですね、
うん、違うんだよっていう感じ。
そうなかなか気づいてもらえないですよ、これ。みんな単に模様みたいに思っちゃうから。
そう
言われたの僕二人目です。
あ、本当ですか。
ちょっと今日嬉しいです、ね。
よかった。気づいてよかった。はい、本当ね。いやいや、まあでもね、今回ね、その24冊の紹介とともに、トコさんのエッセイも、
ね、そうですね。
3点ほど。
はい。
これが、まあ、なんというか半生みたいな感じですね。幼少の時と、
幼稚園時代ですよね、はい、あとそれから小学校時代の話が入って、
はい、あと
高校ですね、
うんうん、まあ要はね、徳尾さんがいかにしてこうね、そういう世界文学と関わってきたのかというような話があって、はいはい、ここも非常にこう興味深かったんですけど、
そうですね、
まあでもね、それを読むとやっぱりある意味必然的にそこに、そのワールドにはまってったなっていう感じがよくわかる。
そうかもしれないですね。幼稚園時代のこと書いてよって言われたときに、
うん、
正直、それ世界文学と関係ないだろうとは思ったんですけど、
あ、ご自身で
考えてみると、はいはい、まあこれキリスト教系の幼稚園に行って、ほぼ強制的に祈らさせられるっていう話なんですけれども、はいはい、
天に増します
って、はい。天に増します、我々の神様が言うっていうとこなんですけれども、うん、はい、なんて言うんですかね、それこそお勉強とかだと、例えば大人になってからキリスト教、聖書とか読むとこういうこと書いてありますよねってなると思うんですけど。うん、
まあ、いわゆる神学、ね、うん、神の学問として。
うん、はい、でも、まあ、宗教とか文化の本質って、日々どう暮らしてるかだと思うんですよ。
うん、
で、だから、こういう時は手を合わせるのよとか、こういう時は、なんか、教会に行くのよとか、あるいはお寺に行くのよとか、いうふうなことの積み重ねが体の中に入ってきて、で、それが全体として人間の人生を左右するようなものになると思うんですよね。で、 考えてみたら、自分はそのキリスト教系の幼稚園に行って、で、食事の前には祈らなければならないと。
はいはいはいはい、
で、しかもその、こんなね、糧を与えていただいて、神様ありがとうって言う、
うん
う
ん。
ありがとうって言ってるってことは、あ、神様いるんだな、みたいになってくるみたいな。
そ結論がまずあって。
そう、それは、大人になってから、キリスト教を信じてる人は、神様がいて、神様の言葉は聖書で書いてある。うんっていうふうにあの人たちは思ってるのよって、
はいはいはい、
教わるよりもはるかに強いじゃないですか。
そうですね、トップダウンの方がね。
だって毎日自分の体を動かして声に出すから、
うんうんうん、
でなんかそういうふうな、その日本のね、いろんな地域にいても、まあ、西洋的なものと日常的に出会って自分のこう感覚が変わっていったみたいなことは結構いろいろあったんだなっていうのを思い起こしながら、
なるほどなるほど、
なんで自分はその日本文学研究じゃなくてわざわざ外国語を読んで人にこう押し付けるような仕事をするようになったんだろうっていうのを考える、結構いい機会になったかなと思うんですよね。
そのキリスト教系の幼稚園に通ってたところから実は、ね、繋がってるんだなっていうことはご自分でも発見みたいな。
発見ですね。そんなこと考えたことないですね。
そうですか。でも結果でもそこから翻訳家っていうことになっていくには、それはなんでそうなってたんですか。結局そういうところに行きたいっていう。
翻訳家ですね、高校時代に、その受験勉強をすごく頑張ってやっていた結果、今考えると軽くノイローゼというか、なんというか、本当に日々暮らすのも辛くなってしまって、で、その時になんとなく息が抜ける、それからこう自分らしくいられる場所として、その小説の中みたいなね、それはだから、日本語の文学だったら、まあ、村上春樹とか高橋源一郎とかを読んだり、あるいは英語だったら、サリンジャーを読んだりとかね、いろいろして、そこですごくこう、自分らしくいられるみたいなものがあって、まあもちろん同時にそのロックとかを聞いて、その時もそういうことを感じてたんですけれども、うん、音楽とそれから小説と詩みたいのがすごく、ある種の逃げ場っていうか憩いの場みたいな風にしてあったんですよ。で、将来はどういう形でかよくわからないけれども、こういう風な、なんていうのかな、人が一息つける、あるいはその正気を保てるような助けができる本を作る仕事に就きたいというふうにその時に思ってた気がするんですよね。今思い起こせば。で、それは通常普通考えれば作家になるとか、なんでしょうけども、僕の場合はたまたまその、大学の授業で、まあ、翻訳家の柴田元幸先生の授業を取って、すごくハマり込んでいくことになり、翻訳っていう道筋で本を作る仕事に携われるんじゃないかというのを目の当たりに見させていただいて、ああ、じゃあとりあえずこの人みたいなことをやってみるのは一つ大きな手だなというふうに、特に大学時代とかかな、思うようになったっていうのはありますよね。
なるほどね、はい、そうですか。で、今サリーちゃんの話もありましたけど、この中にも書いてありましたが、高校の時ですか、最初に英語で読破したのがキャッチインザライ。
キャッチインザライですね。
で、ということで、
はい、
そうですか。サリンジャーって、まあね、キャッチインザライはすごい有名な作品ですけど、
うん、
すごい人なんですか、サリンジャーって。
サリンジャーはね、すごいと思いますね。で、凄さが分かりにくいんですよ。つまりだから、キャッチインザライにしても、その高校をやたらと中退になり続ける男の子が、なんとなくうまく女の子とも付き合えず、ニューヨークをさまよいながら、いろんな、なんていうか大人の目から見たらくだらないことをやって、でもどうしようもなく寂しいなって。
はいはい。
うちにもすんなりと帰れないしっていうふうなことを思って何日か過ごすだけなんですよね。で、文章の感じもすごく日常的だし、話も特に偉大な人が出てきて偉大なことをやったり言ったりして偉大な教訓に至るわけでもないんですよ。だけどそのすごくこう身近な感覚、特に高校時代って大人になると忘れちゃうんですけれども、 自分がちゃんと人間として生きていけるか分かんないとか、稼いで家庭持ってとかなんて、自分がそういう風になるなんてとても想像でしてるとか、不安でしょうがないとか、あるいはその自分がなんて言ったらいいのかな、思ってることを伝えようとすると必ず人を傷つけたり逆のことを言ったりして全然通じない、お互いに善意なのにうまく心がつながっていかないみたいなのを毎日やる時期だと思うんですよね、
高校生の頃。
で、はい、あのサリンジャーはなんでかよくわからないんですけれども、その大人になってから書いた作品であるにもかかわらず、そういうふうな高校生のもう本当にヒリヒリするような、うんうんうん、あのやるせない感覚っていうのを強烈に掴んで、それを言葉にすることができたっていう点では、まあ天才的な人なのかなっていう。
それはもうすっごいリアルな、
すっごいリアルだと思いますね。で、まあ、大人になってから僕自身が、
はい、
サリンジャーについて調べていく上で、
うんうん、
戦争にね参加して、サリンジャーが、うんうん、でノルマンディ上陸作戦とかにも、一緒に参加して、それであのドイツ軍の兵士を捕まえて尋問する仕事とかいろいろやってたりするんですよね、うんうんうん、あるいは、まあ、戦前には東ヨーロッパに住んで、でユダヤ人社会の人と友達になって、その時親切にしてもらった家族とか全員殺されてしまうとかね、ナチスに、
うんうんうん、
とかいろいろこう苦難の20世紀の苦難の歴史みたいのを本当にあのくぐり抜けた人で、
うんうんうん、
でその人があえて戦争についての作品は実は結構いっぱい書いてるんですけど、全く本にせず、その高校生の青春のひりつく感情みたいなところに託して書いてる、うんうん、でだから青春であり、そして人類がこう戦争を通してある種のイノセンスというか無垢さを失っていくプロセスみたいなのが重ね書きされてるっていうふうに僕は考えてるんですよ。
ああ、そうなんですね。はいはい。
だからそのなんていうかな、すごく個人的な、
うん、
高校生の個人的な感覚と、うん、そのそれこそ人類規模の悲しみみたいなものが同時に現れる。しかもそれがあんまり誰にも尊敬されないような身近な文章で書かれてるっていうのは、実はすごくこう偉大なことなんじゃないかなということを思うようになったんですよね。
ああ、そうですか。そこがある意味凄みというか、
凄みだと思いますね、うん、単に器用で高校生の心もつかめるなんていうようなことではないんですよね、
は
い
は
い、で、あの実際にまあ、PTSD って言われるそのなんていうかトラウマ症状みたいになって、はい、精神科の治療もサリンジャー自身受けたりもするんですけれども、その過程でそれこそ生き続けるためにそのどういうふうにものを考えていったかっていうのを物語に託して書いてたんじゃないかなということを調べていくうちにだんだん分かってきてですね。
あ、そうですか。
で、まあ、それこそだからサリンジャー個人が生き延びるために書いた作品がなぜかすごくこう読んだ人に力を与え、未だに世界中でもう読まれてるっていう状況があると思うんですよね。
じゃあもしかしたらものすごいプライベートな作品だったのかもしれない。
もちろんその通りですね。
あ、そうですか。
ものすごくプライベートな作品ですね。
そうですか。
で、あの文学の謎のところはものすごくプライベートなことをやたらと書くと、うんうん、世界中にそうそう俺もそうだったって人が膨大に現れることですよ。
あ、
膨大つってもそんないないんですけど、
うんうんうん、にしても、
はい、
どんだけそれをそのプライベートなことがゆえにそれはすごくやっぱり客観視できない部分だと思うけど、うん、それをできているというところ。
そうですよね。
うん、そう、先ほどお名前出た柴田元幸さんも、まあ、この番組、何度かご出演いただいてるんですけど、そう、サリンジャーについては、柴田さんは、サリンジャーは耳がいいんだっていうふうにおっしゃってたんですね。
うん、いいですね。
やっぱだからそういうことなのかなって今ちょっと思ったんですけど、
うんうん、
耳がいいって多分、自分の声もちゃんと聞こえてる耳がいいのかなって思ったんですけど。
そうですね。
そうか。でも、サリンジャーの凄みがなんか今、うん、すごい腑に落ちた感じがします。あ、
よかったです。
はい。はい。はい、今後、トコーさん、ご自身は、まあ、先ほどのパートでもね、とにかくぐちゃぐちゃにもう席順を荒らすためにやるんだみたいなのがありましたけど、どういう、これからなんか特に訳していきたいジャンルとか、その人とか、そういう方はいるんですか？
なんでしょうね、うん、いろんな意味で不良な文学っていうのかな、チャールズ・ブコースキーの作品を今ちょっと絶版になってるものが多いので、うん、もう一回訳してみようみたいな企画もやってますし、うん、あとそれからその、うん、ドンデリーロは今度は、うん、なんていうかすごく分かりにくいんですけれども、なんていうのかな、我々高度資本主義社会の中で金も持ってコンピューターも持って、
うんうん、
Facebook とかで友達も増えて、
うん、
それで孤独じゃなくなったのみたいな一番言われたくないことをどんどん言ってくるみたいな、部分があったりして、はい、そういう嫌な時に嫌なことをこうぐさっと言ってくるような人のをどんどん訳していきたいかな、うん、
じゃあそこはある意味ブレずにって感じですね、そこはね、
ブレずにですね、
ですね、
うん、そうですね、
でそこをもういろんなのを読んでもう頭三行つまんなかったらもう次次っていう感じでどんどんもう探査しながらいう感じ、
はい、うん、
そうですか、じゃあどんなのが立ち現れてくるのかすごい楽しみにしてます、はい、はい、最後になりますけど番組恒例の質問なんですが、これまでで一番思い出に残る先生というのはどんな方ですかね、はい、
まあ、さっきその名前も挙がりました柴田元幸先生はやっぱり一番残ると思いますね、
うんうんはい、柴田先生は具体的には何を教えてくださったんですかね、
何をですか、うん、翻訳を見ていただいていた時に、うん、そのお前の訳文が曲がってるのは生き方が曲がってるからだっていう、どうにもどうにも反論しようがないこと言われて、でだから、うん、その真面目なだけじゃダメ、英語力が高いだけじゃダメ、上手いだけじゃダメ、うん、本当にそこ気持ち入ってんのみたいなのをもう本当にうざいほど言ってくる先生っていう
ある意味でもいかんともしがたいじゃないですか、そんな、ね、小手先じゃどうにもなんないです
それはやっぱすごく残ってますかね、うん、
それこそでもそれはね、小手先というか一朝一夕にはどうにもなんないことでしょ、
どうにもならないですね、
ですよね、
うんうんうんうん、本当に、
じゃあそれは自分じゃあそう言われてじゃあ生き方変えますっつったってねっていう話じゃないですか、
うんうん、人に言われて変えるのかって言いそうです
そうですよね、うん、じゃあどうすればいいんだみたいな、
そうなんですよね、で、うんうん、だからなんでしょうね、どんなことでも、うんうんうん、すごくくだらない作品とかも、
うん、
まあ、命かけて
うんうん
やるしか人間ないよねみたいなのを口で言うというよりも、まあ、職人みたいな感じなので、自分はこうやってるっていうのを淡々と見せてもらう、うん、でそれでまあ柴田先生が本気なのはもう誰が見ても分かるので、なんとなくこう周りのやつも動いていくっていうそういう感じですかね、
あ、本気ってこういうことなんだっていうのを、
はい、なんかね、ハスに構えたり、
はい、
なんかちょっと、なんだろうね、上から目線になったりとか、
うんうんうん、
いう風なところで、バカみたいな本気のやつがいると、こんなにパワーが発揮できるみたいなのを、実際に目撃すると、否定できなくなっちゃうっていうか、うん、まあ、現代風じゃないですよね、そこら辺は。
ああ、そうですね。
大人が本気で怒ってるみたいな、大人が本気で走ってるみたいな、そういう、うん、だから、なんていうか、仕事って大人が本気になってるさも見せることでしょっていうのを実際に目の当たりにさせていただいた点ですごく影響を受けてるかなと思いますけれど、う
ん、ある意味ちょっと言葉逆かもしれないですけど、大人げない感じなんですね、
大人げない大人ですよね
大人げない大人なん
です、大人げない大人、
そこまで普通の大人は格好つけてやらないけど、
そうそうそうそう、
うん、大人げなくやっちゃうっていう、
そう、
うん、空気読まずにやっちゃう、
言っちゃうっていう、
それはでもちゃんとね、都高浩二さんに電波してるんじゃないですか。
そうだといいんですよね電波してますって言い切っちゃうと
あ、
全然できてない気がしそうなんで、ね、
なるほど、はい、そこはね、
そうだといいです、
ね、あ、そうだと、はい、はい、そうね、決めつけじゃないですね、100じゃない、はい、なんとなくざっくりそうかもしれない、
はい、
はい、いう感じです、はい。 ラジオ版学問のすすめ、東郷浩二さんにお話を伺いしました。先生どうもありがとうございました。
こちらこそどうもありがとうございました。
ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、ラジオ版学問のすすめスペシャルエディション、翻訳家の都甲浩二さんをお迎えしてお送りしました。都甲浩二さんの、ね、今回は21世紀の24冊ということなんですが、まあ、やっぱりその翻訳するものでとにかく何かこう刺激を与える、そういうね、もう序列をめちゃめちゃにするようなものを提示したいということ、まあでもそれが人が、人間が生き延びるために必要な、態度であるということでもあるわけですよね。いやー、すごいいろんな話が腑に落ちて面白かったですね。まあ、今後どういう作品がまた我々の前に提示されるのかということも合わせてぜひ楽しみにしたいと思います。さて、番組ではツイッターで情報を発信しています。アカウントは学問アンダーバーすすめ、またはラジオ版学問のすすめで検索してください。ラジオ版学問のすすめ、本日の授業はこれにて終了。生徒は私、鎌田健でした。